皆さん、こんにちは。ヤプリの月曜ポッドキャスト、ヤプリウェーブのお時間です。MC は株式会社ヤプリの金子と、
ザキさんこと山崎がお届けします。
はい。ヤプリウェーブは、ヤプリのファン、ヤプラを増やすべく、毎週ゲストをお招きしています。最近の出来事やアプリの話を交えながら、たわいもないおしゃべりを楽しんでいただく番組です。
はい。では、早速、本日のゲストをご紹介します。株式会社ヤプリインサイドセールス部の笹岡さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。お忙しいのにありがとうございます。
何もないです。
はい。じゃあ笹岡さんとのお話はちょっと後で置いといて、先に今日はお便りをご紹介したいと思います。
はーい。
はい。ですね、ラジオネーム1万2人目のヤプラーさん、なんか聞いたことがありますね。
なんかちょっとまた増えたかもしれないですね。
はい。この方からのちょっとご質問をいただいたので読ませていただきます。
はい。
先日新卒の方とお会いすることがあり、今どうしたらいいか悩んでいると相談を受けました。この環境下で自分の実力よりも高いことにチャレンジしているだけでもすごいと思うのですが、彼は彼なりに悩んでいるそうです。そんな彼に自分はどんなアドバイスをしてあげたらいいか分かりませんでした。皆さんならどんなアドバイスをしますか？という内容です。
結構深刻なご相談が来てますね。
そうなんですよ。新卒の方とということは、この方はその方よりちょっと上の方なんですかね。
ちょっと先輩なのかな。
そうですね、多分。
ちなみになんかザキさんってなんかこういうなんか、はい、なんだろう、相談というか、
はいはいはい、
なんか受けたりします？
そうですね、新卒の方からみたいなところまでちょっと思い出すと、前職では結構あったんですよね。
そっか、前職はそうか、もうずっと新卒が入ってくる会社だったもんね。はい、
そうなんですよ。なんで、自分が新卒だった時にどういうことを言ってもらえたら嬉しかったかなみたいなのを思い出すと、アドバイスと言えるほどあれじゃないんですけど、
うん、
なんかありますね、この回答というか。
で、なんか逆になんか、人はどういうことを言われると嬉しいのかな。
はい、すごい、私の場合はっていう話してもいいですか？
もちろんもちろん。
私の場合は、実際なんか悩んでてどうしたらいいか分かんないっていうことをなんか言ったような記憶も昔あったんですけど。あ、
自分自身が？
あ、そうですそうです。うんうん。で、その悩んでる時って自分が何に悩んでるかも結構ふわふわ、まあ、とにかくなんか止まっちゃっていて、
なんかモヤモヤしてるような状態ってこと？
あ、そうですそうです。何につまずいてるのかもちょっとわからないみたいなのが結構あったので、当時のその上の方に声かけてもらって嬉しかったのは、解決する手助け、
うんうん、
つまり悩みをこうほどいていって、どうやって解決していこうかっていうのを手助けしてくれる、それをしてほしいのか、なんか漠然と悩んでるから一緒にその整理をそもそもしていってほしいのか、
うんうん、
まあ、今何に困ってるのかみたいなところから聞いてほしいのか、どっちなんだって言われたのは、
うんうん、
なんかすごく、あ、なるほどってなりましたね。
あ、
はい、多分パニック状態だったのかなって思います。
特にね、なんか新卒の方とかってね、うん、まあ、どんな、今回お便りいただいたあの知り合いの方はすごいなんか、
はい、
なんかすごいもともと頑張られてる方っぽいけど、結構なんか混乱してる状態って結構あったりするかもしれないですよね。
うん、そうですね。多分何かに悩んでるっていうのが逆にはっきり分かってたら、これに悩んでますって言えるかもしれないですもんね。
うん、逆になんかそれがはっきりしてると悩まないかもしれないしね。
あ、確かに。ありそうですね。
ちなみに笹岡さんだったらどうやってアドバイスします？
いけるっしょって言っちゃいますね。
とりあえず背中押してみるみたいな。
大丈夫大丈夫。でもザキさん言ってることすごい分かりましたね。
あ、本当。
分かんないことが分かんないみたいな、何が分かんないのかが分かんないみたいなのが、私自身も新卒の時はよく思ってたんで、
うん、そうなんだ。
どっちって言われるとこっちって言いやすくて、
うんうん、
聞かれる側はすごい助かりますよね。 A か B どっちなんて言われて、うん、こっちって言えたら、
なるほどなるほど、やっぱそうだったの か、
うん、
なんか私だけじゃないんだなって思いました今。
わかります。確かに、どうしたらいいのか悩んでいるっていう相談自体がなんか結構それがなんか整理がついてないような 状態に近そうな気もするよね、うん、
そうですね。ちょっと字面だけ読んでるので
ね、正直ね、ニュアンスがちょっとわかんないけどね。
そうですね。
でもなんか僕もなんか、まあ、新卒の方でも、なんか、同じ年ぐらいの方でも、なんか最終的にどこを目指されてるのかで結構なんか変わる気はしていて。
はいはい。
なんかそれをなんか一緒に考える。アドバイスというよりは、なんか僕も整理に近いかなと思っていて。
うんうん。なるほど。
なんかここに行きたいって、っていう目標があるならね、なんか今やることもなんか割とクリアになりそうな気もするので、
はいはい、
ね、なんか将来どうしたいとか、なんかどういう状態を目指してるっていうのをなんかまず聞いてあげる感じかな、うんうん、
確かに。ちょっとその今目の前の悩みから一旦離れてあげるのもなんか大事ですね。
そうですね、うん、ですね。もうちょっとなんか遠い目標で聞くとなんか、
はい、
今が分かりやすくなるかなっていう感じはしますね。
なるほど。ちなみに私はこの質問いただいたときに一番最初に思い出したのは、なんか女性と男性、この差をつけて喋りたいってわけじゃないんですけど、
うんうん、
よく言われるこう女性が何か不満を抱えてたりするときにこう男性がアドバイスをしてしまって逆に怒られるみたいな、なんかよくあるじゃないですか。
あるね。そういうふうな理論立てて話すんじゃねえよっていう。
あ、そうです、そうです。ただ愚痴を聞いてほしいんだっていう。
あ
まあ、そしたらこう愚痴を聞いてほしいのか解決してほしいって最初に言うべきって言うじゃないですか。あ、
そうですね、確かにね、
はい、あれをすごいなんか思い出しちゃいましたね。
いや、なんか僕もなんか男女差別をする気はないんですけど、
はい、
なんかね、理不尽なこと
はいはい
あるじゃない、なんかなんだろうな、女性が理不尽なことってあるなってなんかすごい思ったりしますね。
あ、本当ですか。
はい、
なんだろう、理不尽、笹岡さん感じることあります？理不尽、
女子が理不尽だなって思ったことですか？
うん、
それは分かりますよ。言わんとしてることは
伝わりました。
分かります、
分かります、
分かります、すごい、
あ、ね、
そうそう、でもそういう生き物なんだよって思います。
ね、そうなんですよね。なんかそういう生き物なんだろうなと思っていて、なんか男と女はそこはなんか永遠に理解できないんじゃないかなって思ってる節はちょっとありますね。
なんかヤプリウェブ史上すごい真面目な話から始まりましたね。
真面目なのか真面目じゃないのか分かんない
けど。いや、でも早速、
でも僕ね、あれだな、はい、でも人にでもアドバイスするのでもすごいなんか全体的が苦手ですね。
お、そうなんですか。
なんか自分の意見を他人に押し付けたくないんですよ。
あー、なるほど。結構やっぱり言い方とか気を使いますもんね。
あ、そう、あんまり相談されても自分の意見を押し付けたくはないんですよね。
だ
その人になんかが最終ジャッジを絶対するじゃないですか。
はい。
なんか、なんだろう、相談された方が最終的に選ぶことじゃないですか。
はいはい、はい。
なんかそこになんかあんまり自分の意思をなんか込めたくないですね。
なんか確かに日々の業務をやっていると、私、金子さんが上長になるので、確かにそういう雰囲気を感じますね。
あ、そう、なんか、指示するのでも、
はい、
ザキさんにお任せする仕事はザキさんに任せてるから、
はいはいはい、
なんか自分で判断してほしいですよ。
わかりました。
なんで、はい、なんですか。なんか業務っぽくなっちゃった。
いやいやいやいや。なるほど、面白いな。
そうですね、なんかちょっと答えになったのかわかんないですけど、はい、
そうですね。なんか参考の一つでも、1ミリでも参考になってると嬉しいなと。
そうです。まあでもなんか、はい、なんかでも人は多分人になんか話を聞いていただくだけでも安心するし、うんうん、なんか話しているうちになんか整理できることもあるから、なんか真面目に聞いてあげれば、きっとなんかその人のためになりそうですよね。
そうですね。はい。という回答になりましたが、1万2人目のヤプラの方、もし何かあればまたお便りください。
はい、すごい待ってます。
はい。
じゃあちょっと笹岡さんに戻って。
はい。行きましょう。
インサイドセールス部なんですよね。
はい。
じゃあ簡単に自己紹介。
自己紹介。
自己紹介。
はい。インサイドセールス部の笹岡です。業務内容とかですか？
普段何やってるかとか、多分インサイドセールスがそもそも分かんない人も多そうな気もするけど。
ああ、なるほど。 インサイドセールス部はマーケティング部とかとつながっている部署になるんですけど、マーケの方々が拾ってくださった、作ってくださったリードに対して、家電だったりメールだったりでお客さんにアプローチをして、いろいろヒアリングをして、フィールドセールスの方々にこうアポをつなげる役目になります。で、伝わりますかね。
うん、多分伝わると思う。ヤプリの中でお客さんを増やす過程の中で、マーケが作ってくれたリードから、営業、実際にお客様を訪問する営業に対して商談設定をする部署なんですよね。
そうですね。
ちなみに笹岡さんって入社されて今どれぐらい？
今がですね、ちょうど1年と3ヶ月かな。になりました。はい、
まあ、早いようで、
いやー、あっという間な感覚ではありますけど ね、 ね、はい、
今やインサイドのエースですからね。
いやいや、何言っているんですかめちゃめちゃ持ち上げてくれますね
いやー、ヤプリのインサイドのエースだと思いますよ、僕は。
うん、よく名前をね、社内でも聞きますよね。
ね、聞くよね。
あ、本当ですか。
うん、
ありがとうございます。
なんか裏技持ってんじゃねえかみたいな
裏技か。
いつもなんかカフェの横で電話してるけど、なんか裏技持ってんじゃないかなってちょっと思ってますけどね
いや、恥ずかしいんですよ、執務室で電話するのが。
あ、まあ、確かにね、あれ人に聞かれちゃうからね
ちょっとまだ恥ずかしくてですね、カフェで広いところで仕事するのが好きなんですけど
ちなみにヤプリ入る前のキャリアってどんな？
そうですね、ヤプリ入る前は IT 系の一応専門商社、
ほうほう、
パソコンとかサーバーとかを売る、ほうほう、外勤営業を3年間やってました。
じゃあヤプリで言うとこのフィールドセールス？
あ、そうですね。いわゆるフィールドセールスをやって。
あ、そうなんだ。
パソコンいりませんかっていう営業をしてました。
新規で回る？
あ、既存で、その時は SIR のお客さんを持っていて。
はいはい、あ、基本決まったお客さんがいらっしゃって、
はい、
そこの情報システムの方とか総務の方とかにリコミに行く。
あ、そうですそうですそうです
。すごい、パソコンの外勤営業さんってなんか、なんだろう、ドラマとかそういうののイメージかもしれないですけど、なんか大変そうなイメージが。
いや、そうですね、はい、IT 苦手なタイプだったんでなんで入っちゃったかはちょっとわかんないですけど入ってからめちゃくちゃ苦しみましたねストレージってなんだよみたいな。それこそ会社のパソコン MacBook Air だと思うんですけど、
はい、
MacBook もこう売ってたりしてたんですけど、最初はもうさっぱりで
大変でした、ね、ハードディスクのことかよみたいな。
あ、そう、全然分かんなかったんですよメモリって何とかそのレベルだったんです
ごい。確かになんでそこに入ったのかはちょっと気になります
なんでだったんだろうな。すぐ就職活動終わりたくて、大学時代に、
はいはい、
3月ぐらいにスタートして5月にその前職の会社が決まったんで。
へえ、じゃああっという間だったじゃん。
そうですね、もう大学4年遊びたいなっていう思いが強すぎてもうここにしようっていうのを決めちゃいましたね。
へ
え、いいですね、スピード感あって
そうですね、いろいろ入ってから後悔はしましたけど大変すぎて
え、もともと営業職希望だったの？
いやー、そんなこともなかったんですけど、それこそ内勤営業で最初は入ったんですよね、会社の志望では、
うん、
だったんですけど、なんか喋ってたら君外勤だねみたいなことを言われてしまって、
うん、
いやって言ったら落とされるのかなと思ったんです。そうですねとか合わせてたら外勤営業になってましたね
あ、面接の段階でもうそう言われてたんですか？
そうでしたね、私はそんなつもりなかったんだけどなと思いながら
すごい、外勤3年もやるとやっぱりなんかいろいろ社会人の最初としては身につきそうですよね。
いや、なんかいろんな経験はできたかなとは、
うんうん、
はいはい、思いましたね。
でも営業楽しくないですか？
楽しいですね。楽しかったです。
うん、
お客さんと直接会うの、今だったらあの展示会とかで、
うんうん、
お客さんと喋る、直接喋ることって大体そのタイミングでしかないんですけど、
うん、
やっぱ展示会は個人的にすごく好きですね。
うんうん、確かに。ヤプリの展示会、今ちょっとオフラインのイベント全くできなくなっちゃってますけど、大体オフラインのイベントだと、はい、インサイドセールスのメンバーがもうかなり毎日出て、
そうですね、
関係に配ったりとかしてますよね。
そうですね、基本いつも電話メールでお客さんと初めて接触するっていうのが多いので、
うんうん、
直接会う機会は展示会かなと思って結構力入りますね。
うん、なるほど。
いや、僕も新卒配属は営業だったんですけど、まあ、その当時はなんかすごいしんどかったですけど、
はい、
なんか今振り返ればなんかすごいいい経験だったなって思いますね。
いやー、そうですよね。
うん、確かに。なんか新卒の時の営業にしかできない経験ってやっぱありますよね。
うん、
あの、私もそうだったんですけど、2年目3年目になってこう初めてお客さんのとこに、まあ、今で言うアポ電かけて、あの、アポ電で喋れないとか、実はお客さんのところに行って、うん、2、3年目なのにあんまりうまくできないとか、嫌だなと思って1年目営業行ったんですけど。
え、すごいですね。
結構打算的だった感じですね。
いや、日々なんか、社会って厳しいなって思ってましたね。
じゃあみんなちょっと辛い思いしてるんですね、この3人は。
なんかしかも大学生からのギャップをなんかすごい、なんかその新卒のことすごい感じるじゃないですか。
あ、わかりますね。
お給料もらうのってこんなきついんだみたいなって思ってましたね。
確かに懐かしいですね。
ねえ、なるほど。それでヤプリにが2社目
2社目になりますね。4年目になるタイミングで入りましたね。
そっかそっか。またパソコンから今度はアプリってまたちょっと違う感じだけども。
そうなんですよ。前職がその商社だったんで、
うん、
自社の商品とかって扱わないじゃないですか。
まあ、基本仕入れだからね。
そうですね。で、当時からこの SaaS ってワードはキーワードにはなっていて、
うんうん、
まあ、これからそのパソコンだのサーバーだの物売りじゃなくて、そういったサブスク型のサービスがこれから来るんだぞっていう話は会社としてあって認識はあったんですけど、
はいはい、
そのなんか自社サービスとか自社の商品取り扱う会社がいいなって思って、
うん、
まあ、いろいろやりたくないことを削いでったら結局、まあ、IT といいますか、そのアプリの方がすごい気になってしまって、
ほうほう、
それでヤプリを紹介していただいて、ここがいいなって思ったって感じですね。
やりたくないことを削いでったって面白いですね。
そうなんです。やりたいことがないっていうのが、
うんうんうん、
結構長年思い続けてることで。
悩みだったりするんですか。
そうですね。なんっていうんですかね、強い意志みたいな、これが夢ですみたいなのってあんまり持ってなくて、まあ、そのままその新卒で入った会社もそんな感じで決めたっていうのもあったんですけど、やりたいことないしなっていうのがあって、
うん、
ただやりたくないことって結構あるじゃないですか。
うん、そうだね。
うん、確かに。
そこ削いでってそこから選べばいいんじゃないかなっていうふうに、
うんうんうん、
考え方を変えてみたら結局残ったのは SaaS だったっていう。
なんかテレビ番組のが始まりそうですね。
それこそ最初お酒のメーカーとかいろいろ見てたんですよ。好きなものっていう。そうです、そうです。だったんですけど結局ここでしたね。
なるほど。
どうなんだろう、 みんなこれやりたいとかって結構あるもんなのかな。
ですかね。なんかすごい羨ましいなと思っちゃうんですよね、ある人を。
ね、いいよね。だってなった方が。
はいはい。なかなかね。
うん、確かにお金を稼いでいくとなんかやりたいこととかって難しいですよね。ちゃんと考えれば考えるほどよくわかんなくなるし。
そうですよね。なんかあとできることとできないこともあるじゃないですか。
うん、
なんかそのバランスっていうか、なんか むずっていつも思って。
そうだよね。しかも、まあね、日々の生活をしなくちゃいけないし。
そうですよね。ねだから、折り合いじゃないですけど、うん、どこで落としどころを見つけるのかっていうのは、なんかその、転職を決めようってなってから、結構考えましたね。
うん。逆になんかもう収入とか度外視してもいいから、なんかめっちゃ楽しいことしていいよって言われたら何する？
何すんだろうなぁ。何めちゃめちゃ悩みますね、それ。ありますか、逆に。
なんだ、いっぱいあるけどな
ぁ。仕事にするんですよね。
ああ、まあ確かにそうで、まあ結局仕事だからね、やっぱ収入を紐づいちゃうからね。なんかザキさんある？なんか。
私、収入度外視とかだったら、そうですね、多分2つぐらいあって、
すごい。
なんか、多分ずっと変わらないですよ、この2つは。うん、1つは、アウトドア好きってよく言ってるんですけど、うん、あのキャンプギアみたいな、あのテントとか、
はいはい、
椅子とか、キャンプで使う道具を自分で作りたいなと思って。
へぇ。
なんで、なんか今って昔みたいに店舗をいいところに置いて、なんか、お客さんに来てもらってっていうよりかは、まあ、SNS とかで売っちゃう人いっぱいいるじゃないですか、
うんうん、
なんで全然それに乗っかれば、まあ、作ってることは多分収入を度外視しなくてもできるかもしれないんですよ、
うんうん、
なんですごいやってみたいことで、でもう一個はもう完全にお金とかは紐づかないんですけど、昔からなんか美術がすごい好きなので、
羨ましい。
いや好きなだけですよ、得意とは言ってないですよなんでなんか描いたりとかわかんないですけど、なんか作ることをしたいなって。
いいじゃん、めっちゃ。
でも収入とは本当にほど遠くなりそうな気がしますけどね。
確かにそれで食べていくのはちょっと大変そうだよね。
いや厳しいし、まあ、逆になんか紙にポトって絵の具垂らしたようなやつが数億円とか言ったりするので、うん、境が全然わかんないんですけど、そんな感じはありますね。
あ、でも私、ラーメン屋さんになってみたく
て。あ、いそう。
元気良さそうだな。
ラーメン屋さん、なんか すごくないですか？
すごい。
あの、一杯のためだけに。
そうだよね。あのスープのためにさ、豚骨から何時間ね、煮てね。
素晴らしい仕事だなと思って。なんかその職人、能力があればですけど、うん、その能力があるのであれば、それ職人みたいな、やりたいなって思いますけどね。
いや、でもなんか笹岡さんがやるラーメン屋繁盛しそうだけどね。
イメージ。
イメージだけど。
もうなんか勢いだけ感すごくないですか？
まずいらっしゃいませからすごそうな感じがするけど。
なんか愛されるお店のイメージがね、すごい湧きますけど。
なんかいいっすね。そういうの楽しそうだなって思いますね。
いつかもし開いたら何か教えてくださいね。
もちろん。
はい。
なんか我々今なんか IT の会社にいるじゃないですか。
はい。
なんか僕もなんかカフェとかやれるの夢だったりするんですよ。
うんうん。
だからなんか非 IT ですね、なんかみんな。
そうですね、確かに。ちょっと離れたものが。
ね、やっぱそっちになんか憧れるのかね。
ないものねだりじゃないですけどね。
うん、うん、うんうん。面白いですね。
ね、面白い。まあ、ちなみに転職してヤプリ入って1年が過ぎましたけど、はい、入ってみてヤプリはどうですか？
はい、いや、一言で言うと楽しいですね。
お、
楽しいというか、私はそのサービスがすごく好きなので、ヤプリのプラットフォームが好きなので、うんうん、なんか、うちの会社、いけてるんだぞみたいなのを、はい、なんていうんですか、誇りを持って仕事できるみたいなのは、あるかなって思います。なんで、楽しいですね。うん、
すごい、テンプレみたいにいい回答が。
ああ、お金もらっていいっすか。
いいっすね。なんか、新卒募集するときの、先輩動画としては今ベストなコメント。
めちゃめちゃ考えてきたセリフっぽくなりましたよね。
だいぶ人事から言わされてんだろうな、みたいな。
そんなことはないはず。
いや、でも本当にそれは思いますね。ちょっと誇らしいと言いますか。
でもそれじゃ、なんか 電話を通してなんかそれがお客さんっていうかその話してる人にも伝わってるんじゃないですかね。
いやーそうなんですかね、
うん、
そうだと嬉しいんですけど、
うん、
なんか自社の製品があんまりいけてないけどさ、
はい、
仕事だからやっぱ電話で売らなきゃいけないっていうテンションとさ、
うん、
なんか私うちのサービスすげえ好きなんですよねっていう感じのなんかニュアンスが変わりそうな気もするけどね。
そうですね、やっぱなんか見えない熱量みたいなのは絶対違いますよね、うん、
なんで商談しないんですか逆にみたいな
うちの方がイケてるでしょみたいになりますよね。そう
そ
う
そ
う、
話絶対聞いといた方がいいっすよ。
うん、わかります、わかります。
なんかイシムも同じこと言ってましたね、前出てくれた。
うん、言ってた言ってた。面接の時になんか前のめりで絶対めっちゃいいサービスなんでってあの面接してる人に言っちゃうって言ってました
。なんか自然とそういうところで出てきちゃうんですね、多分。
うん、
なんかでもそういう見えない力がなんか伝わるような気がしますけどね。
そうですね。
なんかザキさん聞いてみたいことある？
はい、なんか結構いっぱい聞いてみたいことあるんですけど
本当です
かそうだな、なんか最近やっぱりみんなに会うことがほぼなくなって、会社でもやっぱり仕事してるんですごいプライベートな話とかすることないじゃないですか。
はい、
なんでちょっと笹岡さんのちょっと趣味とか興味関心のことを聞いてみたいなと思ってるんですけどあの前に冬にスノーボードに一緒に行ったじゃないですか。
はい、行きましたね。楽しかったですね。
そうなんですよ。なんで結構アクティブなこと好きなイメージがあって、
そうですね、
何好きなんだろうっていうのを聞いてみたいなと思ってます。
そうですね、そのザキさんと行ったスノボはめちゃくちゃ、それイシムも一緒に行ったんですけど、
そうそう
すごい楽しかったんですけど、そうやっぱアクティブなもの好きでフットサルとか、うん、あとこの今回このコロナの影響もあってランニングを始めまして、あの会社の中でナイキのランクラブのコミュニティみたいなのに参加させてもらって、その中に金子さんもいらっしゃいましたよね。
あれもうなんかこれやらなくなっちゃったよね。あれ僕だけはぶられてるたりする
違います、なんか消滅したらしいです、自然消滅。
ねえ、そう、あれ結構モチベーションになってたのに。
なりましたよね、うん、それこそ金子さんは、あ、もう10キロ走ってるとか見て、私も今日頑張ろうみたいなので、3ヶ月で結局150キロぐらい走ったんですよ。
あ、すごいすごい。
すごい、確かになんか私やってなかったんですけど、やっている他のメンバーからなんか笹岡がすごいみたいな。
そう、笹岡さんね、そこもすごかったんだよね。
そうなんですか。
なんかやってみるとストイックになっちゃいません
ねえ、
やりたくてもでもそこまでできちゃうのがやっぱすごいと思いますけどね。
いやー、すごい楽しくて仕方なくなってしまって
うん、うん、
もうだから7時になったらもう家飛び出して今日はどのルート走ろうみたいなのを、それこそラジオを聞きながら走ってましたね。
あ、そうなんだ。ちなみになんかお供に良かったラジオとかってどんなのが？
私好きなのがバナナマンが好きなんですけど、
うんうん、お、はいはい、
バナナムーンゴールドっていうラジオを
聞きながら
聞きながらで2時間ぐらいなんですけど、
はい、
だいたいその1時間ぐらいだけ、ちょっと今日は前半1時間、次は後半1時間みたいな感じで、
はいはいはい、
ラジコでずっと聞き流しながら出ましたね。
すごいな、マラソンする人すごいなと思うんですよ。
いや、私はそれ思ってたんですよ。
あ、本当ですか？
なんかフットサルとかってこう、うん、ボールを追いかけるために走るとかあるじゃないですか、
うんうん、
ランニングって何を目的にと思ってたんですけど本当自分とのメンタルの戦いみたいな
すごいな、ド M なのかもしれない。
あ、そうですねどっちかって言ったらドのつく方の M ですね
そうなんだ。
だからもうゼーハーするのが好きなんですよね汗をガッとかくのが
あ、じゃあそのランニング以外のアクティブなこともやっぱそういうところにつながってたりするんですか、ね、
そうですそうです。逆にヨガとかがあんまり得意じゃなくて、
あ、
こうなんかじっくり 汗をかくみたいなのが、
うんうん、
あんまり得意じゃないですよね。
すごいですね。なんか体育とかの成績が良さそうですもんね。
体育は自信ありましたね。ずっと自信ありましたね。
すごい、こんなにアクティブな人、なんかやっぱりでも何人かやっぱりいると思うんですけど、
はいはい、
女性の中では指折りのアクティブじゃないですか。
そうですかね。
はい、私のイメージにそんな感じなんですけども。
でもこういろんな部とかあるじゃないですか、ヤプリにも、
うん、
ありますね。
フットサル部もそうですけど、あの何でしたっけ、壁登るやつ、なんて言うんでしたっけ、壁登るやつ、
あの出てきます、出てきます、なんだっけ、
あのボルダリング。
あ、そうそう、
そう、ボルダリングも誘ってもらったりとか、ゴルフもそうですけど、う
ん、スポーツ系が多いです。
そうですね。
確かに、あの部活は運動結構がっつりやる部活もあるし、ちゃんとお酒飲む部活もありますもんね。
そうですね、しっかりめに飲むやつもあるん
ですそれがちょっと楽しいっていうのはよく聞
きます、ね、そうですね、
うん、そっか、運動いいな。ちょっと最近コロナとかでやっぱりなんか太りつつあったりとか、運動不足がかなりあるので、
ぜひ走ってみてください。
ランニングいいよ
いいですよね。
うん、ランニングいいと思いますよ。ただ走るだけだから、何の準備もいらないし
自己満がいいんですよね途中でなんか開眼しません？あのマリカのスター取ったみたいなどこまででも走れるんじゃないかみたいなする時があるんで、ぜひそれを
ちょっとやってみようかな。
やってみてください。
いいっすよ。あの僕だって多分ザキさんの家の方まで走ってますけど
そうなんですね。
それ怖いっすね、なんか
あ、でも一回も会ったことないですよ
ちょっと意識しますけどね、あのなんか時間帯的に、あれ、なんかもしかして今キョロキョロしたら金子さん前から走ってくんじゃないかっていう気持ちはありますけど
多分夕方の6時から7時の間はね、結構ね、多分緑道走ってる可能性大だよ。
あ、そうなんですね。ちょっと私もその時間帯でちょうど仕事を終えて、あのスーパー行くとかするんで、
そう、なんかいつかなんか会うんじゃないかなと思ってるけど、別にね、普通に会わないね。
そうですね、意外と会わないですね、う
ん、会わない、会わない
。ランニングか。
ランニングいいっすけどね、ちょっと今梅雨だから走りづらいっすけど、
うんうんうん、
今日の夕方も走ろうと思ってますよ。
あ、そうなんですね。
梅雨の時は普通に他の運動したりするんですか、皆さん？
私はぐっと我慢します
僕も晴れるまで待ってます
なるほど。大体で何かやるってことは特にしないんですね。
やりたいんですよ
でもやれてないな。
そうっすね。
そっか、やっぱりアクティブなイメージがそのままでした
あ、ね、本当ですか、う
ん、はいなんか金子さん聞いてみたいことありますか？
何かな。そうだな、まあ、笹岡さん今日もあの会社行ってるじゃないですか。
はい。
でもなんかあのコロナでしばらく、まあ、出社が禁止されてた時期あったじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそれで、まあ、ずっと家にいる中で、
はい、
なんか買ったもの、買い足したものとかあります？
それが、
うん、
ないんですよただ最近買いたいものがあって、
おうおう、
車買いたいんですよ。
ああ、そうなんだ。
車が欲しくて仕方なくて、ドライブが好きなんですけど、
あ、ほうほうほう、
運転することが好きで、今その実家の車を借りさせていただいてるんですけど、
もうマイカーが、
マイカーかっこよくないですか？
いいな。
僕はね、アンチマイカーだからね。
ですか？
そうなんですか？
だってそんな乗らないもん。
いや、なんか乗る乗らないんじゃないですよね。持つ持たないなんですよね。
そうか、そうか、そうか。
なるほど。
所有欲か。
あ、じゃあもうなんか欲しいやつとかは結構決まってるんですか？
あるんですよ。ずっと憧れてる、うん、憧れてるというか、あの。トヨタの CHR なんですけど、
おー、
あの SUV なんですけど、
ちょっと大きいやつ。
そうです、そうです。結構見た目だけじゃなくて、こう、どれぐらいの人数乗れるかとかもいろいろ加味して CHR が欲しいっていう。
おえ、ちょっと乗ってるイメージ湧きますね。
本当ですか。
はい、車持ってるイメージがすごい湧くというのは何なんだろうな。
車かっこいいなと思って、ちょっとキントとかもいいなと思ってるんですけど、最近 CM もやってると思うんですけど、
うんうんうん、確かに最近すごいね、起用されている俳優さんとか女優さんも、
そうですよね、すごいですよね、
うんうん、
もう車もサブスクの時代なんで、
ね、確かに。だって駐車場代とかね、
そうなんですよ。もうそこ考えるとやめとけって話なんですけど。
そうですよ、もう絶対にもう、
そうなんですよ、
もう毎日タクシーで乗ってた方が絶対に安上がり。
断固拒否ですね。
だって保険もかかるし、ガソリンもかかるし、駐車場も代もかかるし、工事もしなくちゃいけないでしょ。
いやもうロマンの話です。
あ、そっか。これはあれだね、永遠に分かり合えないやつだね。
これ多分普通男性女性逆ですよね。
確かに。
そうだから僕ね、笹岡さんの全く逆なんで、僕運転も好きじゃないし、車自体乗るのは好きなんですけど、
はいはい、
どっちかというともう助手席か後部座席でいいんですよ。
え、そわそわしません？
全然
そわそわしちゃうんですよね、私。
自分で運転しないと。
運転がしたいってことですよね。
そうです、そうです。私が運転したいんですよ。で結構友達とかと出かける時も車出して、
うんうん、
大学の時は香川まで行きましたね、
東京から。
そうです。行けましたね。
すごいな。
でもね、運転好きな人っていますよね。
なんか好きなんですよね。なんか電車とかの移動じゃ喋れない喋りができません。
あ、まあ確かにね。しかも歌歌ってもいいしね。
そうなんですよ。結局イントロドンするのが一番楽しいです。
わかる。
確かに車の旅行は車の旅行楽しいよね。
そうです。道中がすごく楽しいんですよね、
うん。
なんか一緒に旅行行ったりするときに、そういう車運転したい人がいてくれるとすごい助かるんですよね。
そうですよね、うん、あんまりいないですもんね。確かに自分でも珍しいなっては思うんですけど、うん、
いやでもクラスに何人かはいて、なんかもうどんな遠出の旅行とかでも、あ、なんかそろそろ変わろうかって言って、うん、
いや
いいよいいよ運転好きだからっていうやついました。
なんかやっぱりこうお酒飲むとかもあるじゃないですか、車内でとか。
はいはい。
もしくはこう道中で飲んでっていうのも全然気にしないで飲んでって本心で言ってくれる人やっぱいますよね。
いや私本心派ですね。
あ、すごい。
逆になんかそれで遠慮されるのが嫌です。
あー、すごいな。なんかやっぱり私も運転たまーにするんですけど、今日ほぼペーパーに近いぐらいなんで。
はいはい。
かつお酒そういう時に飲みたくなっちゃうのめちゃくちゃありがたいですよ。
全然いつでも運転します。
そうか、車欲しいか。
車か
ですね、この分かり合えないこの感じ。
そうそうですね。なんかちょっとすごい腑に落ちてはいないですけど。
でも綺麗に分かれるもんですね。
どうなんだろうね。でもなんか最近なんか若い人はなんか所有欲がすごい下がってるみたいな。
あ、なんか言いますよね、車離れもそうですけど、いろいろなんとか離れってありますもんね。なんですかね、古いんですかね、考えが結構。
まあでもね、まあでも、ね、まあ、でもなんか自分のなんかもう一個の部屋じゃないけど、なんか そこまで運転が好きだったらね、なんかあるのかな。
いいなと思って、うん、羨ましいんですよ、会社の人たちの車の話とか聞くと。
ああ、確かにね、車乗ってるおじさんたちが多いからね。
ですよね。
確かに車もまあちょっとお金を貯めて、まあ、買うには高いけど、でも無理になんか頑張りすぎて手届かないとかっていうものでもないですしね。
そうなんですよね。
うん。
頑張っちゃいたいんですよね。
いや頑張っちゃってもいいような気もするけど、そこまで好きならね。
うんうん。
ビビってるんですよ。
まあでも最悪ね、手放すこともまあできなくはないからね。
まあそうですね。
うん。僕はマイカー、マイホームの願望はないな。
本当ですか、うん、マイホームもですか。
マイホームもないな。賃貸でいいな、一生。
そうなんです
か。でも、金子さん、現実的なんですかね。
そうなんだ。でも、いや、でもなんか、わかんない。なんか、みんななんか、もうちょっと若い時、僕はなんかもう気を逃してそうですけど、なんか35年ローンでマイホームとか言うんですけど。
はいはい。
いや、なんか築35年のマンションとか戸建ていらないなって思って。
へぇ、
うん、だやっぱなんか、ね、所有欲ないんですよね、だから。
なるほど、若者じゃないですか。最近の若者ですよ。
だからこんなフラフラしてるのか。
マイホームはちょっとわかりますけどね。
あ、欲しい？
いや、欲しくないです。
あ、欲しくない。
はい。
賃貸でいい。
賃貸でいい、まあ、難しいんですけど、なんか一戸建ての願望は一切なくて。
はい、まあ、マンション。
マンションの方がよくて、ってなるとマンションってこう買うときにやっぱり、なんですかね。なんか一戸建てとはやっぱり買い方が違うし、考え方も違うと思うので、なんか財産として持つんだったら、買うのいいかなって思うんですけど、なんかどうなんでしょう、ちょっとマンションの最近の流れとか、やっぱり知り合いに詳しい人とかいるんでたまに聞くんですけど、今かって思うとやっぱ今じゃないっていうのをずっと続けててなんか買うの難しいなって思っちゃってるのはちょっとあります。だったら賃貸の方が楽だなとは思うんですよね。
そうだね、うん、賃貸でいいかな。あと1問ぐらい。
あ、意外と時間が。
そう、そうなんだよね。
お、あっという間ですね。
そう、そうなんですよ、話してると。
私たちも気づかないうちに時間が。
ね、そうなんだよね、いつも。
はい。なんだろうな。なんかアクティブなことが好きで、車が欲しい笹岡さん。
うん。
なんかもっと知れる最後の一問、なんかいいのあるかなと思って今。
じゃあザキさん、渾身の一問。
渾身ですか。じゃあですね、なんかこの間別の方にも聞いたんですけど、
うん、
はい、
なんかそんな生き方のなんか根幹というか、なんか自分のモットーみたいなものあれば教えてほしいなってちょっと。
めちゃめちゃプロフェッショナルじゃないですか。
ありそうだなと思って。最初の、お便りの時の、まあ、いけるっしょみたいなやつあったと思うんですけど。
ああ、大丈夫、大丈夫ってね。
あ、そうです、そうです。うんうん、なんか、ああいうテンションの、なんか、なんだろうな、秘訣というか。
テンションの秘訣。はい、めちゃめちゃ単純だからですよ。深く考えることが苦手っていうのもあるんですけどね。
あえてでもそうしようとしてる感じですか。
いやー、そう、ビビリなんですよね、結構。
お、そうなんだ。
そう、ビビリなんで、はい、なんかその人にいけるっしょって言いながら自分も鼓舞してるじゃないですけど。
あー、自分にも言い聞かせてるというか。
もう超ビビリなんですよ。
へー、そうなんだ。
で、なんで、そうっすね。
あんまりそう見えたことがないですけどね。
あー、もうほんと、かぶりまくってるって。
じゃあ本当に自分のことをよく知ってる、なんか親友の方とかからすると、なんか知ってんですかね、その。
あ、そうそう、無理してんでしょ、みたいな。
そうなんだ。ちょっとまだアプリは見たことないですね。
そうですね。なるべく見せないように。
まだ猫かぶってるから。
そうなんだ。なんか結構みんなのテンションとか、やっぱりこうラジオを通していろんな人とお話ししてると、意外なこととか知ったりするんですよね。
確かにね。
うん。かそういうのもあって、こう社内で誰を次呼ぼうかってなったら、なんか、よく知ってる人で喋ったら面白そうな人ももちろんそうなんですけど、なるべくあんまりそういう話したことないとか、 なんか、なんならこのラジオで一発目で喋るみたいな、
うん、
方とかをなんとなくこう呼ぶようにしてたんですけど、今回なんか笹岡さん、私が、金子さんと喋ってて誰がいいみたいな、
はいはい、
してる時に笹岡さんって言ったの、なんかいつも元気な笹岡さんってどんな人なんだろうっていうのを知りたくてちょっと名前挙げさせてもらったんですよね。
あ、そうだったんですね。ありがとうございます。いつも元気っすよ。
そして意外とビビリっていうことが起きました、ね、
そうそうそう、それを隠してたんだって、
ね、これからなんかやりづらいですね、これ話すと。
あれちょっと笹岡さん今強がってんのかなってね。
すごいすごい嫌だな。恥ずかしいな。
多分私たちよりも後で聞いた同じ部署のメンバーとかに何か言われそうですね。
いや、めっちゃいじられそうですね。
愛のあるいじり
ね。インサイド仲いいからね。
いや、ほんと背中見せたら刺されるよって言われるぐらい、
ね、そうそう。上げ、ね、上げ足取る、上げ足だったらみんな一斉に取るから、ね、
そうなんですよ。そうなんですよ、見せたくないんですよ背中。いや、面白いですけど
ね、この後は楽しみだね。ちょっといじられて、たくさんいじられるのが想像できそうな。
うわぁ、ちょっと見えるのが嫌ですね。すぐ想像できるのが嫌です。
いや、面白かったです今日
ね。
はい、
よかったです。
じゃあこの辺りにしましょうか。
はい
はい、じゃあそれでは本日はここまでとします。本日のゲストは株式会社ヤプリの笹岡さんでした。ご参加いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ヤプリウェーブではお便りを募集しています。各配信プラットフォームに URL を掲載していますので、ぜひご意見ご要望やご感想など何でもお寄せください。次回もお楽しみに。